ョ20産業金銭柄純絶喜びの技さて安息日が終わって週の初めの日の明け方マルダラのマリアともう一人のマリアが花を見に行ったすると見よ大きな詩人が思った主の時代が天から落ちてきて石を脇に転がしその上に座ったからであるその姿は稲妻のようで衣は雪のように広がったその恐ろしさに万兵たちは震え上がり死人のようになった実際は女たちに言ったあなた方は恐れることはありません十字架につけられたイエスを叩いているのは分かっていますここにおられません前から言っておられた通りよみがえられたのですさあ収められていた場所を見なさいそして急いで行って兵たちに伝えなさいイエスは死人の中からよみがえられましたそしてあなた方より先にガリラヤに行かれますそこでお会いできますといいですか私は確かにあなた方に伝えました彼女たちは恐ろしくあったが大いに喜んで急いで浜から立ち去り弟子たちに知らせようと走っていったすると見よイエスがおはようと言って彼女たちの前に現れた彼女たちは近寄ってその足を抱きイエスを愛したイエスは言われた恐れることはありません言って私たち私の兄弟たちにガリラヤに行くように言いなさいそこで私に会えます以上です
ありがとうございましたではもう一曲賛美をいたします聖歌118番麗しの白百合
Thank you.
喜びの朝と題して西郡博義先生にお話ししていただきます。
主の皆を賛美いたします。ハレルヤ。今日は先ほど読んでいただきた ところからですね、喜びの朝題してお話をしようと思っています。今日はご存知のようにイースターです。今日はもう一度ですね、8節とそれから、ごめんなさい、8節と9節をですね、もう一度読んでみたいと思いますね。そして一言お願いしましょう。8節と9節です。ここにはおられません。前から言っておられた通り蘇られたのです。さあ納められている場所を見なさい。そんで8節、彼女たちは恐ろしくあったが大いに喜んで急いで墓から立ち去り、弟子たちに知らせようと走っていった。一言になります。天のお父様、今年もイースターを迎えることができました。十字架の上で贖いを完成してくださったあなたは、どんな人もどんな大きな事件も成し得ない贖いの技を完成してくださいました。そしてその完成された技を確認するかのようにして自ら蘇ってくださったことです。神様、どうぞもう一度この朝あなたの蘇りを確認することができますように、そして私たちもその蘇りに預からせていただくことができるように、そしてこの蘇りの福音を大胆に明かしていくことができるように私たちを導いてください。イエス様の尊い皆によってお祈りします。アーメン。イエス様復活された時の朝の様子がここに記されています。あの石はどうなっているんだろうか。墓を塞いでいた石は、でもとにかく女性たちは墓にやってきたんです。ところがここに記されておりますように地震が起こり、その石が転がされて、その石の上に御使いたちが座っていたとこういうのです。そして恐れることはない、主を蘇られたんだ、かねて言われたように、言われた通りじゃ。だからこのことを 弟子たちに伝えるようにとおっしゃったんです。その言葉を受けた彼女たちは3節で8節です。彼女たちは恐れすがったが大いに喜んで急いで墓から立ち去り弟子たちに知らせようと走っていったとあります。そこでですね、今日は3つのことをお話ししたいと思っています。一つは喜びです。私たち復活の事実を知ったときに、イースターのメッセージを聞いたときに、あの心の中に何が起こったんでしょうか。それは言うまでもなく喜びです。イースターのメッセージは喜びです。イエス様が蘇られたというのに喜ばないではおれなかったのです。ここに恐れながらも大喜びでとありますように、未だかって聞いたことのないような地震が起きて、塞いでいた石が転がされて、墓の中に納められていたはずの遺体がなくなってしまっていたというのです。まさに前代未聞の事件が起こったのです。しかしそこにはこれは大変だという驚きとともに、さあイエス様がやっぱり蘇られたのだという大きな喜びにあふれていたのです。私たちこの朝このような喜びがを持っているんでしょうか。彼らは思ったんだろうと思います。聖書にそう言われていたんだけれども、イエス様もそう言っておられたんだけども、やっぱり聖書は本当だったんだ。イエス様は十字架にかかってくださって全ては終わった、全ては完了した、全ては完成したとおっしゃった。しかしここに復活によってその事実が、その意味しているところが確認されたのです。イエス様はあのような壮絶な死を遂げてくださった。それだけではなくして、素晴らしいことではあるけれども、もう一度イエス様は墓の中に入れられたままであったとしたならば、偉大な聖人ではあったとしても救い主にはなれなかったでしょう。しかし本当によみがえって、その救いは完成されたのです。救いが成就したことを保証されたのです。主は実によみがえって私たちのそばに、いや私たちのうちに生きておられるのです。私たちは死んだ神ではなくして生ける神なのです。さらにイエス様はよみがえることによって、死んだらおしまいとしか考えることができなかった私たちに希望と喜びとを与えてくださるのです。死んだらおしまいではないのです。墓に入って万事休すではないのです。だってイエス様はよみがえってくださったのです。イエス様も墓に葬られました。ですが彼はよみがえってくださったのです。復活してくださったのです。そしてそれを保証してくださったのがイースターです。ですから喜ばないわけにはいかなかったのです。しかもこの女性たちは蘇られたイエス様の姿を見たのではないのです。ただそこに言いました御使いたちの言葉を聞いただけです。だけれども信じたのです。未来で信じたのです。そして喜んだのです。 何もその現場に立ち会ったのではないのですけれども、信じたのです。私たちもイエス様をこの目で見たのではないのです。現場に立ち会ったのではないんですけれども、聖書を通してそれを信じたのです。そして信じる者のうちに喜びが与えられたのです。そういえばですね、第二次世界大戦が終わって間もなくのことです。日比谷公会堂でキリスト教大伝道会が開かれました。そして大勢の人がいっぱい集まったんです。そしてキリスト教伝道会が始まりまして、一人の若い牧師がここに立ちましてですね、一つ賛美を歌った。そうしたら一人の青年が前のところに座っておりまして、電子質問とこう言った。そして本当に神様が言うおられると言うならば見せてくれとこう言った。そうしたらこの司会者はですね、どうしたらいいんだろうかと思った。そうしたらここに座っておりました講師の一人でありました香川豊彦が立ち上がりまして、ちょっと君、私には神が見えるんだけどね、あなたは見えない。あのね、聖書には心の清い人は神を見ると書いてある。そうするとあなたはよっぽど何か悪いことをしたのかねとこう言った。おかしいねとこう言った。そうしたらですね、彼はもういたたまれなくなってこそこそと立ち去っていった。そう言いました香川豊彦にしても、この肉眼でイエス様を見たのではないのです。肉眼で神様を見たのではないのです。聖書を通して信じたのです。蘇ってくださったという聖書の言葉を信じたのです。その時に彼のうちにも喜びがあふれた。命がけで伝道した。伝道せずにおれなかったのです。喜びがあふれたからです。第2番目のことは、急いで墓を立ち去ったということです。素晴らしいことではないでしょう。墓、そこにはいつでも過去の記憶があります。あの人はいい人だったとか、あの人は随分苦労かけたなとかですね。墓は過去の一つの記念碑ではあります。ところが、ここに急いで墓を立ち去りとあります。いつまでも墓に立たずんで、いつまでも過去に思いを馳せながら、いつまでもその人に思い出をふけるようなことではないのです。そうか立ち去るのです。いつまでも過去に縛られているのではない。いつまでもその人の思い出にふけるのではない。誰でもキリストにあるならば、その人は新しく作られたものだ。古いものを忘れに過ぎ去った。すべてが新しくなったのであるんだ。墓を立ち去る。私たちはもう葬ってもよいはずのものに、いつまでもこだわってはいないでしょうか。どんなに過去に楽しい思い出があったとしても、どんなに過去に苦しい経験があったとしても、どんなに思い出したくないような嫌な過去があったとしても、いつまでもそこにいるのではないのです。急いで墓を立ち去りなさい。前に向かって進んでいく。そこにキリスト教の生き方があるのです。それは過去への、過去との決別です。墓は死後の象徴です。でもあるのです。ですから、 墓に入ったならば万事休すです。しかし御使いはもうここにおられませんとこう言った。いつまでも墓にこだわる必要はないのです。実は私たちを永遠に閉じ込めておくものではないのです。イエス様はよみがえられたのです。私たちは死に対して決別したのです。ですからキリストのよみがえりは単に過去からの決別ばかりではなくして死からの決別でもあるのです。また墓は絶望のシンボルでもあります。人生は墓場であると何か言いましたけれども、そこには何の希望もないのです。何の可能性もないのです。まかに不可能です。あの石をどうしようか、あんな石とても動きそうもないよ。そういう状況の中に来てみたら石が動いていたというのです。ああ、復活は絶望からの決別です。ダメだダメだ、もうダメだというところから、そういう人間にとって不可能と思われるもの、人間にとって絶望としか見えないもの、そこから立ち直らせるのです。立ち上がらせるのです。自分の考えで人間の判断でもあそこには望みはない、絶対ダメなんだ、不可能なんだ、絶望なんだ、そこに決然と決別して前に向かっていくのです。彼らは急いで墓を立ち去った。そしてもしキリストの復活がなかったならば、私たちはいつまでも墓に向かい続け、墓に向かって生活しているかもしれませんけれども、それは滅びであり空虚であり絶望なのです。真っ暗な世界なのです。墓に向かって生きる以外にはないのです。これがかつての人生だった。しかしキリストの復活によってこの墓と決別し、新しい世界を開いてくださったのです。イエス様がよみがえられた時に、まさに古いものは過ぎ去った、身を全てが新しくなったとおっしゃった。そこを立ち去って永遠の希望に向かって歩み出したのです。そして第三に申し上げたいのは、急いで行って伝えようというのです。急いで墓から立ち去り弟子たちに知らせようと走って行ったとあります。イースターのメッセージはイエス様はよみがえられたということと同時に、もうここにはおられないということ、もう一つは急いで行って弟子たちに伝えなさいということです。一人でイエス様はよみがえられたんだよみがえられたんだと喜んでいることがイースターではないのです。イエス様はもうここにはおられないと信じたならば、さあこれを伝えなさい。これが最初のメッセージでした。復活に出会った人々は、復活を信じた人たちは、それはどうすべきだろうか、自分でああよかったよかった、イエス様がよみがえってくださったらよかったと言ってニヤニヤして、どうせ君たちにはわからないんだろうと言って 喜んでいるのではないのです。弟子たちを知らせに走っていったのです。つまり行動したのです。伝道したのです。証したのです。みんな一人一人イエス様の復活の証人としてイエス様をよみがえってくださったんだ。その証拠に私の生涯もよみがえらせられたんだ。だから私は永遠に、永遠の命に希望が与えられているんだ。だから私には希望が与えられているのに、あなたも信じればよみがえの生涯に入ることができるよ。死を恐れることのない永遠の命を、生涯を送ることができるんだよと伝えるのです。キリストはよみがえられたのだと人々に伝えたということです。そしてそのように行動したのです。神様は私たちにも同様なことを期待しておられるのではないでしょうか。私たちはどうするんでしょう。そう、イエス様はよみがえってくださるんだ。じゃあぼつぼつ知らせにでも行くかというのではないのです。あのね、キリストはよみがえったんだくださったんだ、だってこんな知らせ方をするのでしょうか。死んでしまえ、おしまいだと思っていたキリストがよみがえってくださった知らせをいただくときに、それはもう急いで行って伝えるんじゃないか。それは本当に喜びを持った者の経験ではないでしょうか。宝くじに当たれば興奮もするでしょうが、天国の宝を見つけたのです。天国の資料を得たのです。天国に入ることができたんです。罪が許されたのです。死からよみがえることができる保証をいただいたのです。皆さん、そう思ってですね、興奮しない人がいるでしょうか。本当にですね、皆さんね、もう絶望だと言われた人に命が与えられた時に喜ばないでおれるでしょうか。私は4人の子供がいます。4番目の子供が一番下なんですが、去年おととしですかね、悪性リンパ腫になった。そしてですね、数ヶ月でしょうと言われた。まあ私たちはですね、兄弟みんな信仰持ってるもんですから、子供たちみんな信仰持ってるもんですから、みんなにお祈りをお願いした。そしたらですね、不思議に信ずる者にはこの印が伴うという御言葉が与えられて、祈って、そしたら半年、1ヶ月入院したんですけれども、半年後に検査しましょうと言って、半年後に検査したらその値が全くなくなってた。完全寛解ですとこう言われた。今も働いています。その時にですね、喜ばない人がいるでしょうか。彼も喜んだ。私たちも本当に喜んだ。どんなに感謝したかわからない。 イエス様が蘇ってくださった時に、興奮しない人がいるでしょうか。まさに復活の物語は興奮の物語で、死んで墓に葬られた人がよみがえられるとこういうのです。彼らは言われているように出かけたのです。そこにイエス様は彼らに出会ってくださった。毎日の生活の中でイエス様は出会うことができる。毎日の生活の中でイエス様に出会うことができる人はどういう人なんでしょうか。御言葉に従って行動するのです。御言葉に従って行動するのです。イエス様はまさに出会ってくださるのです。毎日御言葉に従って行動するときに、御言葉はまさにですね、御業をなさるのです。私は46年間千葉福岡の教会の牧師をさせていただいて、80歳になって引退しました。福岡の教会に使わされてからた時にですね、11月1、2、3と3日間特別伝道会を開いた。人生の道を探そうというテーマで伝道会を開いた。3日間開いたんですけれども、最後の日に3日間開いたんですけども、なかなか新しい人は来なかった。最後の日にですね、一人の兄弟が入ってきた。来たらですね、私と大体同じ年齢だったんですけれども、ネクタイはしてたんですが、ネクタイもですね、服も茶色のような服を着てたんですけれども、まあ、普通の人ではないと思ったんですね。そしたら集会が終わりましてから、その時の講師は村上先生だったんですが、村上先生が帰国して間もなくでした。奥さんと二人でおいでくださって伝道会しました。集会が終わりましたら、奥さんがその兄弟とに個人伝道をしてくださって、先生、兄弟がイエス様を信じましたから、あとよろしくお願いしますとこうおっしゃった。で、失礼ですが、どこにお住まいですかと聞いた。そしたら、彼はね、お家がないと言うんですよ。当時、そうですね、40歳くらいだったと思うんですけれども、お家がないとこう言うんです。どこにいるのって言ったら、その、江東区の、お家のない人たちが住んでいる、宿舎のようなところがあった。そこにいるとこういうんですね。で、彼がですね、こういうんですよ。私はまだ仕事ないんですけれども、今晩聞いたような神様が本当においでになるんだったら、明日お仕事を探しに行きますから、見つかるはずです、こういうんですよ。そんなお前話あるかなとか思ったんですよ。そしてアコール引きまして、先生、仕事が見つかりましたとこう言うんですよ。どこに行ったら、上野の松坂屋デパートの省エイ食品というところですこう言うんです。いやー、そんなもうこんなもこういう人を雇う人いるかなとか思ったんですね。半信半疑だったんですけれども、3ヶ月くらいしたら、彼が、先生、上司に会いに来てくださいとこう言うんです。そして言われたように、上野松坂屋デパートの地下の食料品売り場に行った。そうしたら彼がそこで働いていて、そこの社長さんとお会いすることができた。彼はそこから泥沼から復活の主に出会って、人生までの 新しくしたんです。そして1年くらいして結婚いたしまして、子供が3人、2人か3人かいるかな。彼はもう御国に行きましたけれども、神様はですね、復活の力を持っておいでになるお方は今も私たちのうちにおいでになるお方です。そして私たちがそれを知った時に喜びを持って伝える時に働いてくださるお方です。それは今もいてくださるお方です。急いで行って伝えようじゃありませんが、それを必要としている人がいるのです。私たちにうちになしてくださった神様の御業は今も生きているのです。イエス様が死んで蘇ってくださったように、私たちも蘇らせてくださって、そしてその御業を成してくださることのできるお方です。この後も本当にイエス様を信頼して力強く生きていこうじゃありませんか。神様はこの群れを通して、この群れでなければ救いに預かれない人がいるはずです。いや、皆さん、私たちでなければ伝えられない人がいるかわかりません。あなたでなければ伝えられない人がいるかわかんない。この福音を伝えておこうじゃありませんか。その時に、神様は今も生きておいでになって、御業をなしてくださるお方です。復活は、喜びの知らせであるとともに、急いで行かなければならない。そして、伝えていかなければならないメッセージです。この復活の朝、本当にイエス様を大胆に伝えていくものであらせていただきたいと思います。お祈りします。恵み深い天の父なる神様、あなたは今も生きておられる方です。そして、今も泥沼の中にある人たちをも生かすことのできるお方です。死んで墓のような生涯を持っている人たちにもよみがえりの命を与えることのできるお方です。ですから私たちをもそうしてくださったお方は、他の人たちもそうすることができるお方です。そのために私たちを用いようとしておいでになります。私たちをどう使わせてください。そして何にもできないようなものではありますけれども、私たちの一言が誰かの生涯を変えるかもわかりません。復活の命をもって私たちを満たしてくださって、この喜びの訪れを、復活の喜びを伝えていくことができるように、私をこのようにしてくださったと大胆に明かしすることができるように、どうぞこの群れをあなたが祝福し、この群れでなければ救いに預かることのできない人がいるはずですから、どうぞあなたがこの群れを祝福して尊くお持ちくださるように、一人一人がだぞうぞ神様の器として用いられてまいりますように、あなたが助けてくださることをお願いをいたします。厳しい中においでになります方々がおられますか。どうぞ固いにあって伝えてください。今も復活の力を持って、蘇りの力を持って、どうか立たせてくださることができるよう固いにあって励ましされてください。お願いします。イエス様の尊い御名によってお祈りをいたします。アーメン。
ありがとうございました。では、礼拝の感謝を用途するのをお願いします。感謝しながら献金していきたいと思います。お立ちください。